ひばりクラブをご覧の皆さん、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。しばらくですね、兵庫県のあまりにひどい知事の事件ですね。ようやく全貌が分かってきました。私以外のですね、いろんな方のですね、主にネットですね。まだマスコミはですね、自分たちのズルがバレないようにと、もがいておりますけど。私は日本の全体の日本の文化から言ってですね、隠し通せないとは思いません。やがて、マスコミは何の、社会的犯罪を犯したんだと、いうことになると、私は思っていますね。私は思っています。わかりませんけどね。完全にやったことは犯罪ですから。詐欺とかですね、騙しとかですね、そういう類のことですね。ところで、久しぶりに落語と幸福、8番までやって、4回ほど兵庫県になったんですけど、9回になりましてね。やっぱり、こういう話になると、私の心も、もしかするとまた再び清らかになるかなと、いい人生が来るかなって思いますね。兵庫の県庁の関係者とか、そういう人たちは本当に嫌な思いを随分したでしょうね。嫌な思いをした原因は自民党が利権を取りたかった。左の人がね、庶民派と言ってる人が、違うことを言って、退職金も随分取ってたらしいですけどね、今度の候補者。それからマスコミもわずかな打賃を期待してですね、悪いことしてビクビクしたでしょうし、作戦も練ったでしょうし、自分たちの汚い心は、やっぱり人間は分かってますからね。このブログで何回も言ってますように、日本がですね、世界的にも、いろんな文明学者とかそういう人たちにもですね、一つの独立した文明と認められてるわけです。それはですね、他の文明がほとんど力が正義であると。その力っていうのはですね、あるいは筋肉で取ってもいいし、素晴らしく切れる刀でやってもいいし、それからもちろんそれは相手の肉体を壊すわけですね。もう一つの方法は相手の頭を壊してもいいわけですね。それの一つがナチスという政権の後半ですね。ドイツ人を大量に騙して、大量に殺したと。それからソ連のスターリンですね。これもやっぱり今度の兵庫と同じように頭を傷つけて、他人の頭を傷つけて、自分の国民を2400万人殺すと、いうようなことをしたと。これに類似したのが兵庫ですね。兵庫はもちろん犠牲者は非常に少ないですし、それから規模も小さいけども、やったことは同じですね。人間としてやったことは同じです。それはやっぱり現在の日本がですね、欧州とか中国の悪い風習、文化を真似た人が多い。兵庫の場合は、兵庫の自民党も、左翼の人も、マスコミも、みんなですね、ヨーロッパの文明、力が正義である。だから相手を肉体的に痛めてもいいし、頭を痛めてもいいけど、とにかく方法は問わずに、力が持てば、それで勝ちなんだと。それで正義の顔ができるんだと。いうことですね。私が警告したように、参政党みたいなのがそうですね。しかし参政党ばかりじゃありません。この前ちょっとお話をしたんですけどね。国土交通大臣がなぜ連立になると、その公明党から必ず出るのか。公明党っていうのは、もともと創価学会と母体が同じであり、かつそれは日蓮宗を基本としてるんですね。日蓮というお坊さんは非常に偉かったんですよ。親鸞のようなんですね。どちらかというと、じっくりと思考すると考えるという人とはちょっと違ってですね、行動を伴っていたんです。だけど日蓮というお嬢さんがですね、全力を尽くしたのは日本を守るっていうことでした。立派な方でしたよ。行動派だったから、いろいろ批判もされましたけど、私の見るところ日蓮さんは本当に正しくて日本を守ろうとしました。その流れを組む公明党がですね、本当に国土交通大臣を独占していくと。 いうことが何を意味してるのか。私は公明党の中でね、もう一回初心に帰って議論をし、その議論の結果をですね、国民にやっぱり知らせるということが、日蓮聖人の考え方をですね、実現する方法だと思います。私はそう思いますよ。我々はこういう目的で国土交通大臣を独占していると。これは正しいことなんだ。日蓮聖人の教えに基づいた正しいんだと。天地生命にかけて外ることはないと。まあいうことをですね、まあ一つ言っていただきたいと。なぜか、ここに今日書きましたけど、日本が5万年の歴史を持ち、ほとんど一回もですね、汚いことをせずに、みんなでやってきた。日本の正義はですね、力の正義ではないんですね。日本の文明、日本文明というものは、まあ、強いて言えば、自然が正義。もしくは、人間という点で言えば、徳ですね。徳が正義。徳というのは徳川家康の徳ですね。徳の正義ですね。まあ、徳の正義というのを、いわば誠実であること。自分自身が誠実であること。それから、目上とか先輩とか、恩を受けた人には恩義をちゃんと果たすこと。感じること。それから、やや自分よりか弱かったり、小さかったりする人たちには、慈愛の心を持つこと。つまり、日本というのは誠実である。人間が誠実である。嘘つかない。汚いことしない。裏でひそひそ話をしない。ね。どっかを独占して自分だけがいい思いをしようとしない。それから、恩義を感じて、ちゃんと恩を受けた人には失礼はしないし、それから義理も果たすと。それから慈愛の心。まあ、かわいそうな人もいる。体の優れない人もいるし、いろんな人がいる。そういう人に対して慈愛の心を持つ。これが日本文明だったんです。これはある意味では自然そのものでもあるんですね。お天道様のもとでは嘘をつかない。ね。みんな一緒にやっていくんだ。だから日本はもう戦争が始まったのもすごく遅いんですね。まあ、対外戦争。対外戦争が一番戦争としては典型的なものなんですが、対外戦争は白すきの絵からですね、3回か4回しかない。それも期間としては全部合わせても、まあ10年にもならないぐらいですね。まあこの前もお話ししましたけど、イギリスとフランスの間で100年戦争ってのありますからね。ジャンヌ・ダルクが出てきた100年戦争があるぐらいですね。なんで日本がこんなに戦争がなかったのか。それはやっぱり力の正義。嘘をついてもいい。相手の体を殺すか、痛めるか、相手の頭を騙して傷つけるか。そういうことをして自分が力を得れば、力を得たものが正義であると。まあ、今度の国会のですね、首班指名選挙を見ましたら、まさに力の正義でした。どこに徳があるの？どこに誠実とか恩義とか慈愛があるの？というような、選挙でしたね。だけど日本がここまで繁栄してきたのは、仁徳天皇の態度にしろ、織田信長の態度にしろ、日本が世界で稀にですね、本当に稀っていうか一カ国だけつってもいいですね。戦争がすごく少なくて、本当にみんなが正直で、日本は財布を落としても戻ってくるっていう唯一の国ですよね。それから外国から来られる外国人のお客様が、日本は世界で一番安全だと認識している国なんですよ。もちろん10万人あたりの殺人件数 0.7 人というのはですね、まあ、飛び抜けて低いんです。それは生きてるうち随分違いますよね。日本の街角を歩いてて昼間ですよ。全然不安に感じることはありませんね。人に会えばみんな少し遠慮して、こう昔は江戸時代はまだね、肩引きつってこう、道路の向こうから人が来ると、ちょっとぶつかっちゃいけないから、ちょっと肩を引くんですね。ちょっと映像ですから逆になりますけど、こう、右肩を引くんですね。それで、まあ、お互いに同じ社会に住んでるんだ。騙しもしない。嘘もつかない。その中でみんなでやっていきましょう。そういう社会を作ったわけです。だから世界で一番幸福だったんです。日本人が一番幸福だったんですよ。その上にいる人じゃないですよ。日本人の平均ですね。だから日本の歴史学者なんかがそれを悪くしようと思って、それで文明の発達というのは差別があること。 例えば、秦の始皇帝と兵馬俑みたいなもんですね。秦の始皇帝一人のために、何百人何千人という人が地下に守りのために入っている。こういう差別性ですね。それはそういう差別性がまずあるってこと。それが権力があって、王様の御殿が立派なこと。こういうのを文明と言ってるんです。これは文明でも何でもありませんね、僕に言わせれば。戦争があって差別がある状態は良くないですよ。やっぱり自由で平等の方がいいですよ。それはもうそう思いますね。かたや自由と平等がいいと言っておきながら、特に学者なんかではひどくてですね、自由と平等が素晴らしいと言っておきながら、自由と平等のものを文明と呼ばないんです。差別と権力のところを文明と呼ぶんです。だから、オリエント文明とかですね、エジプト文明とか、黄河文明って言ってますけど、まあ、インドの文明はね、途中で環境の激変によって、止まってますので、なんと見えないんで、まあ、そういうその、世界の四大文明なんて言ったのは、全部、差別と権力。それによって、そういうものが文明であると。兵馬俑を見てみんな、いやー、素晴らしい、すごいですね、これは、と。それから、バビロニアの宮殿を見て、すごいなーと。ペルシャのペルセポリスを見て、すごいなーと。みんなね、感激するんですよ。自由と差別のないとこを感激するんです。男女平等って言ってながら、力の正義っていうのは、男性優位ですからね。だから、僕が言ってるように、母子家庭の年収が225万円。大きな会社の会長が10億円。これでいいと思ってる今の社会。これに、実は兵庫県の知事選の問題があるんです。つまり、日本が昔から大切にしてきた、ね、誠実とか、徳ですね。それから、慈愛、恩義。こういったものを、いらないとした社会を日本は今入ろうとしてるんです。非常に格差も広いんですね。まあその225万と10億円の差みたいな格差も広い。こういう格差が広いところに文明の没落が始まるんです。それ当然なんですね。人間一人一人、日本に住んでる人一人一人が国民であり、一人一人の幸福のために政治があり、学問があり、官僚がいて、技術があるんです。まあ僕は今日落語と幸福の9番目に帰ってきてね。いやー、この4日間はね、汚れたとこにいたな。兵庫の知事選っていうのは本当に汚れてたなと。ああいうとこに入るとね、自民党の誰が計画したの？左翼の誰が計画したの？マスコミはどこでズルしたの？それで、また朝日新聞のね、OB の人が、それで儲けようとしてたじゃないですか。そういうことを次々と調べるにつけですね、僕の心も汚れて嫌な4日間を過ごしました。もちろん断固兵庫の知事は日本文明を信じて戦わなきゃいけません。だけど嘘をつく人、汚い人と戦うの嫌ですね。本当嫌です。もっとこのね、海の中に岩があり、太陽が沈み、みんなで日本をやっていくと。嘘は絶対つかない。そういう国に私は住みたいと。まあ9番で帰ってきて、本当にそう思いました。日本には立派な人が昔はいたんです。立派な人にみんななって過ごしましょう。私はそう思います。